ピックアップトピックス2、平和と生命の尊さを学ぶ。広島平和記念式典派遣事業。8月5日から7日にかけて、市内中学校の代表生徒12人が広島平和式典派遣事業に参加し、平和学習に取り組みました。初日は広島市と公益財団法人広島平和文化センターが開催している中高校生ピースクラブから原爆被害の説明などを受けたほか、被爆体験伝承講話を聴講しました。ボランティアの甲斐明子さんが被爆者とその家族の半生を語り、生徒たちは命の尊さや平和への願いを語り伝えていくことを決意しました。2日目は広島平和記念式典に参列し、恒久平和の実現を願い、原爆死没者に黙祷を捧げました。また、平和への願いを込めて、市内各中学校の全校生徒で作成した折り鶴を平和記念公園にある原爆の子の像に献呈しました。最終日はグループワークを行い、それぞれに感じ取ったことを述べ、平和への願いについて話し合いました。生徒たちは今後、今回の経験で学んだことを各校の報告会で発表します。参加者、継承略、学校名、学年、名前の順に読みます。伊達中学校、3年、塩沢孔明。伊達中学校、3年、関川真由子。柳川中学校、3年、森博人。柳川中学校、3年、岡崎優奈。松陽中学校、3年、永井拓馬。松陽中学校、3年、大月京香。東陵中学校、2年、小川慶翔。東陵中学校、2年、遠藤ラル。霊山中学校、2年、菅野隼人。霊山中学校、2年、吉内美奈美。月立中学校、3年、斉藤隆弘。月立中学校、3年、加藤真奈美。平和学習の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、原爆ドームの前で被爆者を思う。写真2、式典で犠牲者を偲ぶ。写真3、ピースクラブによるガイド。写真終わり。広島の派遣事業で学んだこと。永井拓馬、松陽中学校3年。広島への派遣事業は、見るもの、触れるものの多くが初めてのもので、自分に鮮烈な印象を与えました。その中でも特に印象に残ったものは、初日の被爆体験伝承講話です。原子爆弾は一瞬のうちにして広島の街を廃墟にしてしまいました。ガラスの破片を一身に受けた人、皮膚がただれて腕からカーテンのように垂れ下がっている人、想像してみると言葉に表せないほどの無誤さでしたが、実際に体験した人はもっと恐ろしかったのだと思います。また、平和記念資料館では、焼け焦げた服やボロボロになった三輪車を見ました。さらに、戦後も病気や差別に苦しめられている人が今もいるという話を聞きました。原爆は、たくさんの人々の命、日常、人権までも奪ってしまう本当に悲惨極まりないものだということを強く実感しました。僕たちにできることは、身近な周りの人へ今回学んだことを伝え広めていくことだと思います。世界に脅威のない人々が心豊かに暮らせる平和を実現できるよう、少しでも貢献できたら嬉しいです。知ることから世界を平和に。吉内美奈美、霊山中学校2年。 広島平和記念式典派遣事業に参加した3日間、原子爆弾の恐ろしさや平和の大切さについて学ぶことができました。日本はとても平和です。ですが、世界に目を向けてみると、今も戦争は起きています。原子爆弾もなくなっていません。地球上には約1万5300発もの原子爆弾があり、4000発以上の原子爆弾が今すぐにでも発射できる状態にあります。広島に落とされたリトルボーイの何倍もの破壊力があるものです。3日間広島で学び、平和であることの大切さを知りました。そして原子爆弾をなくすために何をしたらよいかを改めて考えてみました。私はまず当時を知ることが大事だと思いました。友人や後輩のほとんどは原子爆弾について詳しく知らないはずです。私が今回広島で学んだことを一人でも多くの人に伝え、世界中を争いのない平和なものにできるよう貢献していきたいと思います。そして知った上で何ができるかを考え、実行できるようにしていきたいです。感想文は一部要約して掲載しています。永井拓磨さんと橘内みなみさんの顔写真が掲載されています。